委員会レポート。令和4年度各会計決算審査。9月定例会で常任委員会に審査付託した令和4年度の各会計決算について、議会閉会中に各委員会を開催し審査しました。12月5日の本会議で各委員長が審査の結果報告を行い、それぞれ委員長報告通り認定しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会、10月23日開催。問い、商店街における学生による空き店舗活用事業の取り組み状況は。一般会計、中心市街地活性化対策事業の一環として、栄町および石橋の両商店街において、学生による空き店舗の活用事業を実施している。学生の創意工夫により費用対効果が高い事業だと認識しているが、現在の取り組み状況について問う。答え、子ども預かり事業や学習指導事業を実施。現在の取り組み状況は、栄町商店街では関西大学と関西学院大学の学生と連携し、空き店舗を活用した子ども預かり事業を、また石橋商店街では大阪大学の学生と連携し、商店街のコミュニケーションスペースであるくるる石橋を拠点に学習指導事業を実施し、にぎわい創出に努めている。また本市はイベント等を開催する際の広報活動など側面的な支援を行っている。文京病院委員会、10月19日開催。問い、今後の私立池田病院の病院経営の方向性並びに広域化及び連携は。病院事業特別会計、私立池田病院を取り巻く環境は一段と厳しくなってきた。川西市立総合医療センターの指定管理者が箕面市立病院の指定管理者となり、病院経営について何らかの手立てが必要であると考える。これらの状況を踏まえ、本市と同じく大阪大学医学部から医師の派遣のある市立豊中病院との広域化や、市内の民間病院等とさらに連携を図る必要があると考えるが、今後の市立池田病院の病院経営の方向性並びに広域化及び連携について問う。答え、近隣病院と的確な連携体制を図り、地域全体で医療を推進していく。今後の病院経営の方向性については、これまでから議論してきた収支改善はもとより、医療従事者の確保が重要であると考えており、本院が豊かな臨床経験を積める魅力ある病院にする必要がある。そのためには、公的病院における病院間の役割分担を明確にし、医療従事者や医療機器などの財産を各医療機関で効率的・効果的に展開することが重要である。また、広域化及び連携については、近隣病院と的確な連携体制を図ることが必要であると考えており、日頃から風通しの良い関係を築くことで、さまざまな課題や検討事項が生じた場合にも、地域全体で医療を推進していきたい。問い、教育相談事業に係る相談員の増員予定は。一般会計、教育相談事業に係る相談件数が前年度と比較して大幅に増加している。相談員11人で対応しているとのことだが、一人当たりの相談件数について問う。また、相談件数の増加に伴い、初回面談に待機が発生しており、相談員の増員について早急に検討が必要と考えるが、見解を問う。答え、相談件数が増加傾向にあるため、相談員の増員を検討している。相談員一人当たりの相談件数については一概に言えないが、相談内容の複雑化やその程度により、 経験年数が豊富で様々なケースに対応できる相談員の件数が多いのが現状である。また指摘の通り、相談件数の増加に伴い新規の相談や年度をまたいでの相談も増加しており、迅速に対応できないケースが発生しているため、相談員の増員について検討しているところである。厚生委員会10月16日開催。問い、認知症への関心が薄い市民に向けた周知は、介護保険事業特別会計。本市においては認知症施策として認知症サポーター養成講座を開催し、認知症サポーター数は順調に増加しているとのことである。また認知症啓発イベントのオレンジフェスタや認知症カフェの開催など様々な取り組みを行っている。一方、認知症施策を進めていく上で認知症への関心が薄い市民に向けた周知が今後の課題であると考えるが、対応策について問う。答え、市内中学校での認知症サポーター養成講座等を開催。指摘の通り、認知症サポーター養成講座の開催により、認知症サポーター数は増加している一方、幅広い市民に対する認知症への理解と普及については課題としているところである。より多くの市民に認知症に関心を持っていただくため、市内中学校での認知症サポーター養成講座の開催や、毎月広報誌で認知症サポーター養成講座の開催を希望する団体等の募集などを行っている。また、認知症地域支援推進員やボランティアとして参加いただく認知症パートナーなどと連携を図りながら、認知症啓発イベントや認知症カフェなどを開催し、認知症パートナーの育成も行っているところである。引き続き幅広い世代の市民に認知症の知識を広めるとともに、認知症施策の普及に努めていきたいと考えている。問い、ひとり親家庭養育費確保等支援事業の今後の方向性は。一般会計。令和4年度から一人親家庭養育費確保等支援事業として、養育費の継続した履行確保を図ることを目的に、弁護士及び専門員への相談支援や養育費の取り決めに関する公正証書等の作成に要した費用の一部補助を行っている。当該事業の実績と今後の方向性について問う。答え、国の動向を注視しながら事業を継続していく。当該事業の実績については、弁護士相談を16件、専門員相談を10件、公正証書作成費用補助を8件行った。特に公正証書作成費用補助を受けられた方からは、養育費が滞りなく支払われているとおおむね良い評価をいただいている。また今後の方向性については、養育費や面会交流の機会確保は近年重要性を増していることから、事業を継続していくとともに国の動向を注視しながら、市民にとってより利用しやすい事業となるよう検討していきたいと考えている。土木消防委員会10月10日開催。問い、上水道施設整備計画の総括は。水道事業会計。令和4年度で終了した上水道施設整備計画の総括と、令和5年度から開始した第二次上水道施設整備計画の内容について問う。答え、優秀率向上に向けた取り組みを行い、約 90% から約 95% にまで改善。上水道施設整備計画は平成23年度から令和4年度にかけて、既存施設の更新と耐震化を主体として事業を進めてきた。当該計画の成果は、老朽管の更新を行うことで優秀率向上が図れ、計画策定前は約 90% だった優秀率が 令和4年度では約 95% にまで改善し、料金収入の対象とならない不明水の削減に大きくつながった。また、古江浄水場及び市内に7カ所ある排水池の耐震化も合わせて行った。一方、第二次浄水道施設整備計画は、第7次池田市総合計画と計画期間を合わせ、令和5年度から令和14年度までの10年間の計画となっている。主な計画内容は、昨今激甚化している自然災害に備え、病院や防災拠点などの重要給水施設につながる水道管の耐震適合率 100% を目指すことをはじめ、古江浄水場への非常用発電設備や排水池への緊急遮断弁の設置等を進めるものである。今後も安全で安心な水の安定供給に努めていきたい。問い、道路維持工事における優先順位は、一般会計。市公式 LINE で道路などの損傷通報機能の活用が始まり、市民からの道路補修要望は今後ますます増加していくものと考えるが、道路維持工事における優先順位や効率化について見解を問う。答え、市民からの要望や交通の安全性なども考慮に入れながら対応。市民からの道路補修に関する要望は規模の大小にかかわらず増加している。予算の範囲内で関係部署や警察、公共交通機関などと連携しながら優先順位をつけて可能な限り対応している。道路維持工事における優先順位の基本的な考え方としては、幹線道路、通学路、交通量の多い生活道路を最優先としているが、市民からの要望や交通の安全性なども考慮に入れながら決定している。また、工事発注の効率化については、工事内容が類似するものや、同じ地域での工事を一括して発注している。